で、それが前の時に言いましたけども、明確かつ抽象的っていう表現をしたと思うんですけど、それは要は明確っていうのは具体物全部含んでるから明確なんですよ。で、抽象的っていうのは次元が高いところではパターンが現れてるから抽象的って言ってるだけ。でもそれを一遍に説明するのに思考の次元上げるっていうので言葉でいいんじゃないかなっていうのを、まあなんかここ何1ヶ月ぐらい前にちょっとひらめいたんで、そういう形で説明をしているわけですけど、でそういうふうに考えてもらって、自分で必ず試行錯誤しないとダメだっていうんです。だからもちろん思考の次元が高い人のものを見ることはそのいいことだと思うんですね。見た後、その人が持ってる具体物、その人が放った言葉が、に含んでる、もっと次元の低いものたち、全文も含めて自分もが理解するっていうふうに思わないといけないですよってことです。それが、分かったつもりと分かったっていうのの違いだと思うんですね。なんか言葉が軽い人って言うじゃないですか。それは、そこの、その世界を感じないからだと思うんですね。その人の言葉に世界を感じない。感じない理由は、その人の思考は別に低いまんまだから、本当の意味での思考の次元が上がった状態でその言葉を発されると、その言葉の端々から僕らは感じるわけですよ。その人が持ってる宇宙というか、具体物を。で、ああ、なるほど、分かった気がするって思ってもらえるんですね。だから結論だけ言って、なんとかなんとかですとかいうのをこうね、いっぱい発信する人がいますけど、そういうのはもう見向きもされないと思います。これから検索エンジンどんどん精度上がっていきますと、そういう定義だけってどんどんどんどん一番しっかり表してるページだけが出て、あとはもうなんか似たようなページだから排除されたりすると思うんですね。で、そういう時にもこう、検索で上位上がってくるのは、自分なりに解釈して解説しているものっていうのは検索エンジンに上がってくると思うんですけど、それこそまさに思考の次元を上げているプロセスをそこに書いておけばいいわけですね。そうすると面白いなと思うし。で、こう、そういうことです。で、まあ、あとは質問としては、根本的なものは何かっていうふうに問いを立てていく。根本って何だろう。で、そして次に原理原則は何だろうって。で、全体性って何だろうって。全体像って何だろうって質問をしてほしいんですね。これは、要は全体像を知ろうと思ったら、自然と、なんて言うんですかね、広い視点で見ようとする。広い視点は次元数の高いところを指すわけですね。よく広い視点とか、一つ上から見るっていうのは、どういうことだったら、高いとこから見るってことは、その時点で三次元空間から見てることになりますよね。例えば、迷路とか複雑に見えますけど、高台から見たら、ああ、答えここにあるとかすぐ分かったりするじゃないですか。あれは、二次元空間の迷路の中にいると分かんないことが、一つ上の次元から見ると分かりますよっていうのと一緒ですよね。だから全体像は、全体性って何なんだ。これは苫光先生の本だと、ゲシュタルト。よく言ってますけど、全体性って何だって考えていくと、おのずと答えが見えてくると思うんですね。で、諦めないことが大事です。これ考えるときに。で、考えて分かんないときはちょっと置いといて、で、しかもこう、次元って言ってるぐらいですから、階層性がありますから、どこでの次元に行くかっていうので答えも変わってきますから、次元バンバン上げていくと、最後なんか分かんないんですけど、なんか人類ハッピーとか宇宙ハッピーとかそういうのになったりすると思うんですね。で、今ちょっと言ってますけど、それのバリエーションの一つに、目的は何だ、手段は何だっていうのをやりましたよね。手段目的ゲーム、あれも思考の次元を上げるための手助けをしてくれます。で、あれもあれわざわざエクササイズとして、今自分が取り組んでいることから徐々に徐々に徐々に上げていくようにしてましたよね。それによって次元が上がった時には、例えば同じように地域を活性化するっていう言葉が出たとしても、そこの地域活性の言葉に含まれているものがいっぱいあって、 って地域活性って言ってるわけですね。ただただテレビで聞いて誰かマーケターが地域活性これからはするぞとか言っても聞いて地域活性って言ってるのとは違って、自分を含んで具体物を含んで地域活性って言ってるものは全然重みが違いますね。でその場合の地域活性は自分のものになってますからアイデアは出てきます、ね、具体物いっぱい知った上で全体のパターンを理解してますから次のアイデアがどんどん出てくると思うんですね。でこれは思考の次元を上げるということになります。でまあ思考の次元数を上げる、まあ、指針としては目的を大きくするというのは一つ言えると思います、ね、自分だけ家族だけから地域だけ日本アジア世界ってやっていくといいと思います。でもさっき言ったように急にボーンって飛んでいくといきなり日本ってやっちゃうとわけわかんなくなりますから、僕だとエンスモールってこの会社保険のビジョンはエンスモールって言ってますけど、それはもう本当に自分だけのところからスタートしてるわけですね。僕が面倒くさがりっていうのもあって、あと僕が焼きたてのパンが好きだっていうのがあって、焼きたてのパンがなんでこのインターネット時代にわからないんだと、どこで売ってるかって、焼きたてすぐそばにパン屋があってインターネットこんだけ発達してるのにパン焼けましたっていうお知らせなんで俺が受け取れないんだっていうのがあるんですよ。それ受け取れるようにしたいな。そうするとお、なんか俺自分の身の回りの人たち便利になるなって言って、それができていくと地域活性するよね。その地域活性していく様子がそのインターネットでこうやったら地域活性するんだっていうのが分かってきて、それをやってってエンスモールっていう言葉にして日本がどんどんやっていったら、それで、まあ、今いつ始まるか分かんないですけど、アジアでやりたいって言ってますよね。そのビジネスアジアに展開したいって言ってるわけですけども、その時にアジアにそういうことをしたいと、まあ欧米とかはなんか日本がとかいうのがあるじゃないですか。尊敬されてなかったりするところだから、アジアだったら尊敬してくれるからやりやすいし、発展途上国とか言われてるところからだったら逆にしがらみが少ないんで、通信的なのいろんな通信網があっていろいろしがらみが多いんですよね、先進国は。例えば、東南アジアとかだったら普通に電話線より先に無線が引かれてるわけじゃないですか、ね、だって無線技術がしっかりとしてて飛ぶ電波がしっかり飛ぶような技術がもう生まれてるから、最初から固定電話が広まるより携帯電話が先に普及してるわけですよね。したらインターネットもごちゃごちゃした線がないとできないんじゃなくて、もう全部広域無線が先に引かれていく状況が出てますから、そこにだったらすぐに日本が時間かかったことよりももっと早く実現できる可能性があるから、やったら面白いよなって、でやってったらその世界もやろうって思ったら面白いよね、何年かかるか知らないけどって、でこういうことをやろうよっていうのを、まあまずは言おうと、言ったら面白いぞって言ってやる人たちが出てきたらもうそれで十分良かったし、そういう人がめっちゃうまくやってくれれば僕らはまた違うことやればいいしって思いますから、そういうふうに考えていって徐々に徐々に目的を大きくしてるから、その具体性を感じてもらえる言葉としていろんなことが言えるんだと思うんですね。で、まあ、目的を大きくするっていうのは、まあ、こういうふうに自分からだんだん広げて輪を広げていったりとか、過去現在未来っていう時間軸をどんどん大きくしていくっていうのも一つですよね。であとは全体像を捉えようとしようと、例えば野球の全体像、全体性って何って、野球とは何みたいなを問うと、その時も自分にとって野球とはって言って、家族にとって野球とはって、チームにとって野球とは、チームっていう観点から野球は何なの、青少年にとっての野球は何なのかとかやって、どんどんそういうの全部含んで野球とは何なんだとかね、作っていこうとする、行為をやると思考の次元数を上げていることになっていくわけです。で同じようにして、経営とはとかいうのをやっていくといいと思います。で例えば辞書では方針を定め、組織を整え、目的を達成するように持続的にことを行うこと、と特に会社事業を営むことを経営と呼んでるわけですよね。分かったような分からないようなことですよね。でこの時に例えば方針を定めって言ってるんですけど、方針っていうのも何のことか分かんないですね。これ次元の高い言葉じゃないですか。 だから次元を落としていって具体物をしていく行為をまずやればいいと思うんですね。方針って何だと、具体的には何なんだって言って具体具体ってしていくわけです。なら、例えば方針って言ったらいろんなやり方がありますね。ビジョンを達成していくようにすることなのか、それとも会社の運営の仕方、給与体系を NPO としてやるのか、フラットにやるとかね、いろんなことは考えられるじゃないですか。方針って。で、その方針って具体的にどんなものがあるかって考えていくと。で、次に組織を整えって時に、組織っていうのも結構次元の高い言葉ですね。じゃあ組織っていう時にいろんな組織があるぞと。どこまでが入るんだと。会社というもので考えた時に。二人でも組織だろうか、三人でも組織だろうかとか、部署ごとに組織って言っていいんだろうかとか、全体の組織って何だとか。で、を整えって言ってね、組織を整えて何なんだって次元高い言葉だなって言って、具体的にいっぱい考えていって、それらを組織を整えっていう言葉にもう一回戻していくと。いや、目的を達成するようにって言ってますけど、目的って曖昧ですよね、これもね。次元の高い言葉ですから、目的っていろんな目的が考えられるわけじゃないですか。こう目的何でもいいのかとかね、自らだけが利益を上げるとかでいいのかとか、そうじゃなくて、で、持続的にって書いてますね。で、こうやって一個ずつ持続的ってどういうものかとかやっていくと、はたと気づくわけじゃないですか。経営とはって言ったら、この全部抽象度の高い、言葉、次元の高い言葉、方針、組織、目的を達成する、持続的にって、これ全部含んで経営なわけですよね。これ大事じゃないですか。ただ目的達成すればいいってわけじゃなくて、持続的だってことをもう言ってるわけですよね。経営って言葉に持続的っていうのも含まれてますよって言ってるわけですから、目的達成してパーンってはい終わりじゃないわけですよね。持続的じゃなきゃダメだって言ってるわけですし、これ全部含んだものは経営なんだって時に、なんか前よりなんか身体感覚として分かったような気がしてきませんかね。そうやって考えてくると、そういうふうにしていって理解をしていくと。だからそしたら持続的になるためには組織ってこうないろんなパターンがある、こういう組織がいるんじゃないかとか、持続的っていうことを実現するには目的はどうなったらいいんだとか、お互いの関連性の中で決まってきますよね、ちょっとずつ。まあ例えば持続的にするためには目標をめちゃくちゃでかくしておくとか、もしくはとにかく社会の問題を解決していくためにどんどん変化ができる組織を作ったらいいんじゃないかとか、いろんなことは考えられますよね。で、一個じゃないかもしれないですね、その形としては。そしたら経営っていうのはいろんなパターンがあるぞと。でもそのいろんなパターンを想像したときに、それも全部含んで経営って言ったときには何を指すのかなとか、なんか固まったパターンってあるのかなとか、いうふうに考えていって次元をこう上げていく。だから具体化していって、また次元を上げて、で、また次元を上げてとしていって、こう、また理解したいものに到達していくという、この営みをしていくことが、理解するっていう、抽象化思考をしていくっていうことになってくるわけですね。で、思考の次元を下げたところで理解ができてくるということです。で、まあ、次元を上げ下げしましょうということで、まあ、今説明したようにですね、高い次元を理解するには具体物を見ることが非常に大事ですよと。で、具体物を包含した上、一つ上、次元の高いことを想像していくっていうか、自分で作っていく。再構築していくって言ってもいいですかね。で、次元の高いところってのは全体像と言ってもいいですし、で、様々なレベル、次元で全体像をつかもうとする意識をしていくと。今、ちょっと経営とかでやったように、こう、ね、次元を上げ下げしていくと。これ、自在にできるようになりますから、まあ、ちょっと訓練すれば。そしたらいろんなことがわかるようになってくると思います。で、まあ、あとですね、この次元数上げていくとですね、ふと経営っていうことを学ぶヒントとして、もしかしたら野球の監督さんの言葉がヒントになるかもっていうのはあったりするんですよ。それは同じ高い次元で見ると同じこと言ってたりするんですよね。 したら他の分野にも興味が湧いてきますし、次元数上げた時にその中に包含されたもの同士の関連性がすごいよく大事だなって分かってくると、物事がどんどんどんどんつながってきて、世界中のものが全部つながってくるような感覚。なんかダヴィンチかなんかがそんなこと言ってますよね。全てのものは関連し合ってるみたいなことを確か言ってたと思うんですけど、まさにそういう状況っていうことが分かってくるんですね。全てのものつながってるぞって思うと、まあなんていうんですかね、ものすごい手短なところから世界の成り立ちが分かるというか、感じ取るということがまあできるかもしれないと。でしかもこう新しい分野に興味が出てきますから、で、新しいでできたら新しい分野にどんどん趣味でやったらいいと思うんですよ。新しい趣味をなんか作ってもらって、その深い世界を持った趣味とかやるといいと思うんですけど、でその中で次元の上げ下げを鍛錬する。そうしたら楽しいじゃないですか、考えるの趣味の世界だから。そうやって、いや例えば盆栽とかもなんかすごいなと思うんですよね。僕やったことないから何とも言えないんですけど、その日本って不思議じゃないですか。なんかあーヨーロッパとかの庭園ってパツンって切るんですよ。もう深淵を目指してシンメトリーって言って、左右対称とか、もう生垣とかももう直角に切ったりするわけですよね。なんやったら熊の形に切ったりとか、なんかもう。ところが日本の場合は手をかけているのに手がかかってないような無造作感を出そうとするわけじゃないですか。ね、そのためにめっちゃいろいろやるわけですけど、そういうものとかの違いとか感じたりしながら、その盆栽っていう世界、盆栽も若干興味あるんですけど、そのすごい小さい器の中に自然を表現するって何なんだろうなと思うんですよね。いやなんか一つ有名な例だと苔、外人から見ると苔はそのなんかカビの一種に見えてなんか汚いものみたいな感じらしいんですけど、日本人からすると苔って神聖じゃないですか。苔をデザインするぐらいのものなのに、外人から見るとあれたわしで削って外そうみたいな、ね、なんか神社行って手洗うところは苔がこうパーッとなってたらなんか綺麗だなとか思ったり、こうなんか苔が生えるぐらいだからすごい水が澄んでるのかなとか、なんかこう汚いって思わないじゃないですか。綺麗って思うじゃないですか。なんかなのに外人汚い、なんかカビだと思うらしいっていうのを聞いたことがあるんですけど、全員とは言わないですけど、でもそれって物の捉え方はだいぶ違いますよね。だからなんか盆栽ってすごい高次元な営みな気がして、だからそういうのに触れてっていろいろ考えてみるということをすると、こう次元の上げ下げっていうのはどういうものかなって思いながらやると、こう問いを立ててね、やっていくといろいろな発見があって、それがやってる最中にふと他のビジネス、今やってるビジネスや活動についてすごい示唆を感じたりすることがあると思うんですね。なのでぜひ趣味をやってもらうといいと思います。で僕の場合はですね、まあ探求って感じですかね。最終的には探求っていうのが好きで、まあ研究という分野をやったわけですけど、研究して学生の時はもうスキーを探求してました。冬になるとスキーについて考えることと研究について考えることがなんか結構割合が近づいてくる日があったりとかね。もうただコンピューターに計算させて待ってるだけの日はずっとスキーのビデオを見ながら、いろいろこう物理の法則とか考えつつ、身体の不思議についてこう本読んだりとかしてスキーを探求し、今だとゴルフを、まあ大体一段落したんですけど、ゴルフは探求し、まああとは洗練させてスコアを良くしなきゃとは思うんですけど、で頭でっかちって言われたらちょっと悔しいんで、でまあ経営っていうこともすごい面白いし、マーケティングですよね。マーケティングとか、あとドラッカーのマネジメントっていうか、なんでしょうね、ドラッカーマネジメントって言っちゃうと難しいけど、ドラッカーが考えたこと、目指したことというか見たものっていうことについて考えるの面白いし、哲学も面白いし、量子力学も結構面白いし、精神性っていう世界、 なんかメールでも、僕は精神性を完全に否定する側じゃないので安心しましたっていうふうにメールがありましたけど、保留です、保留。否定はしてないですよ、本当に。で、だって完全に世の中が無味乾燥としたら、なんかしんどいなとは思いますしね。なんか意味があるって思って、だそれ論理的に言って、こっから先は論理じゃないっていうのがなんとなく自分で了解してるんで、そこから先を僕、まあ別の言葉で言えば精神性って言ったりするし、僕は選択って呼んでますけど、その選ぶ、自分で選ぶ場所であるって。なんか僕が話してると、こう精神性にすごい詳しい人って思われたり前してたんですね。今最近ちょっと本読み出しましたけど、前全然そんな本は一切読んでない時に、精神性すごい詳しく感じられて、いろいろなんか、その占いではあなたはどういうふうになってるんですかみたいなね、知らんがなっていう のはありましたけど、まあそういう精神性とかももちろん探求してもらったらいいと思うんですね。で、次元の上げ下げとかしたら、適当なこと言ってる人はすぐ分かると思いますし、